かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ゆうきさん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
毎月沖縄在住のゆうきかざきさんに沖縄のことを聞いちゃおうという企画でございます。お元気そうで何よりでございますが、どんな感じでした沖縄ここ最近は。
そうですね、前回が9月かな、9月10月くらいだったんで、前回のね、今もう11月入っちゃったんですけど、9月まで振り返った方がいいのかな。
10月から教えていただきたいですね。
そう、10月ちょうどね、前回の収録の時はそろそろね、緊急事態宣言が全面解除になりますねみたいな話とかしながらもやってたななんていうのをね、思い出すんですけど、やっぱりね、10月くらいまではいろんな祭りとかあったんですけど、沖縄県だとね、産業祭りとかあって、やっぱそういったのもね、少しずつこう戻ってきたなっていうのは、去年の産業祭りなんていうのはオンライン開催なんてことをやってたんだけど、今回はオンラインももちろんやるんだけど、場所をねこう分散してリアル開催なんかもしてたんですよ。今に合わせたやり方してるなと思って、いろいろ工夫されてるなと思って見てましたね。
場所の分散なんて言ったら、なんか逆に人手もかかりそうな印象もあるんですけど、じゃあその分こう主催者側がじゃあ結構人を動員してそれぞれがこうスムースに開催されてたっていう感じですか？
そうですね、テレビなんかでも見てたんですけど、出店なんかがね、まあ、沖縄で県庁前で出店したり別の場所でやったりとかしてたんで、まあ、場所的にはそんなにたくさん人が集まらないような規模なものをこう分散してやるような形で やられてましたよ。
沖縄でもじゃあキッチンカーって流行ってるんですか？
キッチンカーはやっぱそういったお祭り関係だと、まあ、以前からですけど結構出てましたね。
そうなんですね、じゃあ分散開催をした産業祭りもあったと。他何か10月ってありました？
そうですね、印象に残ってるのは、僕が今、まあ、住んでる、今収録させてもらったのは宜野湾市というところが住んでるんですけど、まあ、お隣僕の会社があるのは中城村っていうね、宜野湾市からすると東側なのか、でその上にまた北中城村っていうところがあるんですけど、そこの北中城村も毎年やってるお祭りだったんですけど、こっちの北中城村のお祭りに関してはもう完全オンライン開催
うーん
されてて、僕も興味あったんでずっと見てたんですけど、 YouTube ライブでずっと配信してて、会場は会場で沖縄県のコンベンションセンターっていう場所で開催するんですけど、そこには完全にその出演者さんと出演者とこのカメラだけ一切動員をせずに、そこを司会進行があって、まあ、北長城村の組踊りかな、昔のこう踊りをやって進行がこうされていくっていうのを、こう中継でずっとライブ中継でやってるっていう。
そういう時の司会者さんってタレントさんが多いんですか、それともこうなんか地元のなんかこうなんだろう元気なおっちゃんおばちゃんがやってるんですか？
ちゃんと沖縄のタレントですね。
沖縄のタレント
県外の方は分かんない、沖縄のいるじゃないですか、地元のタレントさんって、
はい、そういう方ローカルタレントさんがおるんですね。
そうそんな感じで進行してましたね。
でもライブ中継とかになると本当にじゃあもうテレビ番組を見る感覚でそのお祭りも参加するっていうのは、じゃあ状況がそっちの北中城村では行われたっていうことでしょうけど、
はい、
これどれぐらい見られてたんですか？ゆきさんももちろん見てたというか、まあ、情報だけ知ってたよっていう感じですか？
そうですね、僕もねテレビ何でした、新聞記事で読んだんで、それで興味があって、その時間帯ちょっと YouTube でパッとつないで、まあ、ある意味その いいなと思うのは、どこからでもね、この
確かに
参加してるっていうでも感覚はないですね。視聴してるってやっぱ感覚になってしまうんですけど。
ああ、そうか。確かにな。
ただ、どこからでもその情報を得るっていう手法としてはいいなと思いましたよね。自分のこうタイミングですごく。本来であればね、お祭りだから、現地に行って行かなきゃいけないっていうのはね、情報を取るだけだったらすごくいいのかなって思うところもありました。なんか、うん、
いや、素晴らしいですね。いろいろとこうね、例えばこう、県単位じゃなくて、そういう市町単位だとか、そういう、ね、本当に ローカルな単位でも、そういうことが少しずつ動いてるっていうのが、結構発展のスピード早いんじゃないかなと、僕思ってるんです。
うん、
そこってやっぱり、まあ、じゃあその、ローカルなところで、その、誰が主体になってそういうオンラインに切り替えようっていう言われてたりするんですかね。こう市単位ですか、それともそこにいるような役所の方たちがやられてるんですかね。
うん、ちょっと北中城の方の祭りに関してはね、実行委員会入ってないので何とも言えないところではあるんですけど、ある程度ね、そのお祭りごとには実行委員会があって、まあ、お母さんもそういうのをやられてるから分かると思うんですけど、そこの中の会議の中で決まっていくのかなと思いますけどね。
いや、すごいですよね。
うん、
なるほどな。ではお祭りの話ありましたけど、何か他お祭り以外とかでも10月って振り返ると、
なんかね、振り返るとね、こんなもんしかなかったんです、
ね、あ、そうなんですね。
まあ、まあ他にはたくさんもちろんね、
多分もちろん
あるわけだから、もちろんそれだけではないとは思うんですけど、まあ主にこう
田
田さんにお伝えするようなことはこんな感じかな。
いやー、ありがとうございます。これを本当にね、僕は聞いて、あたかも沖縄にすごく詳しい人のように振る舞うことができますからね。すごくいい時間をね、私だけ、特別に過ごさせていただいているというのがね、ありがたい贅沢な時間なんですけど。じゃあ、今月というか11月の動きだとか、ちょろっといろんなことがあったっていうことがあったら教えてください。
11月ね、まだ入って、まあもう、そっか、9日ぐらいも経ってるんですね、11月ね。まあ、11月、そうですね、まあ、沖縄としては若干こう涼しくなってくるタイミングで、まあ年間通すと、うん、過ごしやすい環境なのかなとかって思う時期ではあるんですね、住んでると11月って。ちょうどカリウシウェア着てる方もいらっしゃったり、スーツを着てる方もいらっしゃったり、大体この時期くらいにこう変わっていくような形で、みんなもこう集まる、例えば会議とか、もうぼちぼち始まりつつあるんですけど、まあ、じゃあ今日のこの服装はスーツですか、カリウシですかみたいな、そんな話が出てくるようなも、まあ、この時期かなっていうような。そんな時期に入ってきたらって感じですね。
なるほどな。11月やっぱ独自のかりゆしって、僕実は一着も持ってないんですけど、
はい、
一括りにしてこのかりゆしは、じゃあビジネスの場でも着ていける、このかりゆしは、いや、かりゆしって言っても着ていけないよねっていうものってあったりするんですか。
そこね、まあ難しい質問だな。まあ場に応じて、もちろんほら、かりゆしでもいろんな柄があるじゃないですか。なので、まあ、まあ、それ、やっぱそれぞれ人それぞれだと思うんですけど、たまにこの、かしこまった場に、この人ちょっと派手じゃないかなって、今って思ってない
よ。なるほどな。
それはありますね。あと、まあ、今、話を聞いてであったのは、そこでも、やっぱりきっちりというか、住み分けされてるのは、告別式なんかでもかりゆしウェア着るんですよ、沖縄ってやっぱ暑いから。でその時にあるのは、やっぱ特別式用のこの真っ黒 のブラックの色が濃いカリウシウェアっていうのがあるんで、あの辺はちゃんと住み分けされてるなと思いますけどね。
ほう、でその冠婚葬祭に合わせたカリウシウェアもあったりするところですね。
そうです、それはそれで別であるんですね。
なんかこう便利な服ですね。では
そうです、だからやっぱ気候に合わせてるなと思いますね。
こう素材だとか、あれね、丸洗いももちろんできるでしょうから、
うん、そう、今はね、本当にいろんなデザインだったりとかね、いろんな生地のが出てて、
いや、それって本当に、でもまあ他の地域からすると難しいドレスコードよりかは選びやすいというか、まあ、ポロシャツまで OK、かりゆしだったら OK でしょうっていうところが、なんかすごく選びやすいとか、こう思考を停止させない意味でいいなと思いますね。
そうですよね。だからよくほら組織なんかでやると7月 総会とか、あの時期って多いじゃないですか、夏場の総会とかっていうのが、うん、6月、あの時期になるとやっぱりあの総会とかでもみんな仮押しですからね、揃って。
ほう、これ愛媛県だったら、例えばですよ、こう愛媛県のマスコットがあって、ミキャンっていうマスコットがあるんですけど、まあ、それをロゴが入ったポロシャツを着てる人は大体こう役所の方っていうあるんですけど、沖縄の人って例えばこうキャラクターがあってそのロゴが印刷された仮牛を着てる人が役所の方なのか、なんかそういう統一性のもの、役所からこれ買って統一性持ちましょうよっていうものってあったりするんですか？
うちの宜野湾市は統一してるあの狩猟者ないと思いますね。あとそうですね、うちがあの会社がある中城村なんかもそうですけど、あまりもしかしたらあるのかもしれないけどパッと出てこないんですけど、今の方の話を聞くと、あの銀行とかああいったところはその沖縄銀行さんとか琉球銀行さんとか、あと海放、沖縄海放銀行さんってあるんですけど、そういったところではそこで統一されてるというか、そこで作ってる借り石が あったと思います。全てではないかもしれないですけど、銀行さんで揃えてる借り石はなんか見たことがありますね。
なるほどな。確かにウィンドブレーカーだとか防寒着って多分まあほとんど必要ないので、まあ、買う機会もないでしょうけどじゃあその沖縄のマスコットキャラクター、そのイルキャラって昔流行ったと思うんですが、イルキャラを使った何かグッズとかってあるんですか？
沖縄のイルキャラのマスコットか。
まずイルキャラっています？
沖縄ってゆるキャラいるんですかね、今改めて聞くと沖縄のゆるキャラかいるの。各ね市町村なんかで持ってたりとかするんですよ。
あ、なるほど。
市町村にはあって、うん、でうちの中城村なんて五三丸とかいるんで、
五三丸
歴史上の人物をこうマスコットにした五三丸くんとかがいるんで、あれですけど沖縄県のゆるキャラかいるのかな。ごめんなさい、ちょっとパッと出てこないな。
でも出てこないってことはもしかしたらいないのかもしれませんね。
かもしれない、うん、ちょっと僕の認識不足かもしれないですけど、うん、
いやいやいやね、こうパッとしちゃった質問だったので、意外と愛媛県は何かにつけてこうキャラクターをなんかいろいろと会社もちゃんと申請すれば使えるようになってたりだとかあるんで、名刺に入れられますよだとか、うん、どうですか、ありそうですか？
わからない。
わかりました。では話を前に進めましょうか。
お願いします。
はい。ではちょっとあの聞きたかった軽石の話とか聞かせてもらおうかなと思うんですけど。
はい。
あれって今もあるんですか？ちょっと僕、ゆきさんの SNS を見て、なんかこう、近所の港にも到着しましたっていうのをバッと見て、と思ったんですけど、
うん、
今もあって今どういう状況なんですか？
今はね、まあ、各もちろんあるんですよ、今も。で、うちの、まあ、僕がこの間撮影させてもらった、写真撮らせてもらったのは、中城村の、まあ、うちの隣がもう海になってるんで、そこですけど、はあのうちの隣のところも全然軽い状況で、少しね、軽石だなっていうのが、あの砂浜の方にこう打ち上げられてるような感じであるんですけど、でも実際にあの各それぞれの場所では、本当に深刻な問題で、いまだに軽石があの港の方にこうぐーっと押し寄せてきちゃって船が出られないという状況もありますし、あとはあのテレビなんかで最近見たのは重機でね、バックホーなんかでこう水でガンガンガンすくってそのままあの積まれてるっていうところもあるし、まあ、最初期の頃だとあのリトンベリーが止まっちゃったりとか、
へ
ー、あと漁業なんかやってる人たちがやっぱ船出せないっていう状況があったりとか、あとはもう養殖関係ですよね、すごいダメージがあるのは。モズクなんかは結構被害がすごい深刻だっていうようなあの報道もされてました。
モズク、
うん、
じゃあ結構やんちゃ悪さするんですね。もうあれ触ってみました？
あ、普通の本当軽い石です。そのまま軽い石です
なんか予想より軽いんでしょ？
予想より軽いです、はい本当に軽い石ですよ、本当に
本当にこうなんかほとんどこう持ってないというかぐらいの重さっていう話も聞いたことあるんですけども、まさしくそんな感じですか？
海水ね、こう、まあ、海水は浮力があるからですけど、もう全部浮いちゃうような感じですから。
うーん、
そうなんです。
でやっぱこう沖縄についてるのもこう、まあ、そうやって軽くてちょっと触るとこうポロポロポロポロってこう落ちるようなものなのか、うん、全く違うようなものかなだったら どんな触り心地というか硬さなんですか、
うん、僕が触った軽石はある程度のどのくらいかな 5,6 センチくらいの大きさの軽石だったんですけどそこまでこう握ったらこぼれるとかっていうような脆さはなくて、うん、普通に明るい軽石で、うん、あの一般的にそのホームセンターなんかで売っている軽石なんかもあるんですけど、まあ、そういったのとほとんど一緒のような感覚ではあります。
はあ、そうなんですね。でも本当ね、養殖の被害だとか結構やんちゃしてるって聞くと深刻な問題ですよね、これ。
うん、まだまだこれはね、問題はどんどんどんどん影響は出てくるんじゃないかと思ってます。
これじゃあ組合通じてちょっとボランティアだとかでバックホーを出してたとかこの運搬してとかっていう話とかもあったりするんですか？
まだね、そのうちはほらもともと産廃の仕事やってるんで産廃産業資源循環協会っていうところ加盟はしてるんですけど、まだ直接的に要請はないですね。いろんな情報はあるんですけどね、うん、どういうふうな処理方法をしたらいいかとかってそういったお話はあるんですけど、実際に要請は出てなくって、各所を見るとその自治体単位でやられているような感じでありますね。県の方だったりとか国の方にも要請しているようですけど、見てると自治体の方の範囲で、みんな集まってちょっと軽石撤去したりとか
やられてるような。でも本当まさしくあれ軽石って、まあ、おそらく小笠原諸島付近でね噴火した福徳なんちゃらかんちゃらなんじゃないかって言われてるじゃないですか、
はい、
で原因ズバリじゃ東京じゃないですかっていう話と、はい、なんかねありそうですけどね、やっぱり各自治体がやっぱりそういうことされて、なんかそういう大人の裏事情とかっていうのは伝わってきてないんですか？
結局大人の裏事情っていうこと自体この遅さ、スピードの遅さなのかなと思いますけどね。
ああ、なるほどな。
でも結局実際そこで生活している人と漁業を営んでる人は死活問題からすぐにでも撤去しなきゃいけないし、
確かに
フェリーなんか止まってしまったら本当生活インフラ止まってしまいますので、すぐにでも自分たちがやらなきゃいけないっていうところはもう、そんな決定を待つよりも、もう自分たちで、もう最初の本当に2日目とか見てると、本当に漁業をやられてる方が、網あるじゃないですか、うん、網で本当すくって、どんだけやっても終わらないじゃないです
か。確かに。も
うやらなきゃいけないっていう、もう本当そんな状況ですから。
なるほどな。
だから国のせいにしてはあれではありますけど、そういった決定が遅いっていうこと自体が大人の事情なのかなと思いますけど。あ、
確かにな。誰がお金を出すんだいと。ちゃんと写真ちゃんと写真撮ってから撤去しなきゃいけませんね、それは。じゃあ
本当にね、そんなことをね言っても現場ではそんなことは言ってられないですから。
でも本当軽かったらこうなんだろう、空撃というかそのね、なんぼ積んでも終わりがなかった。やっぱその現場で潰して砂にして運んでいくんですか、それともそのまま運んでるんですか？
まだね、運ぶ場所も選定されてない状況なので、それもだから処分するのかどうするのかっていう問題 でそこもやっぱり今まだ曖昧な状況なので、まあ、僕が聞いている話だと、まあ、フレコンバッグどのくらい入れる、大きい袋に、まあ、入れて仮置きされている状況って聞いてます。
なるほどな。そうか。でも本当軽石でトンパック入れてもなんかじゃあ持てるぐらいの重さじゃないですか、ね、
いや本当に100キロになるのかなってくらいじゃないですか、
ね、ですよね、おそらく、
うん、すごい軽いと思います。
はあ、まさしくこう空撃だらけでね、なんか、うん、まあそれはそれでね、こうとこもあるんだと思いますけども、うん、大人の事情が絡む、まあ確かにね、それは結構死活問題なので、まあどういうコートになっていったのかまた教えていただければと思います。
そうですね、僕もこれは新築見守って何かしらねやっぱりやっていかないといけないなってちょっと思ってましたので、
ありがとうございます。過ごしやすい季節の沖縄もちょっと私が知ったかぶりをして皆様に伝道師として伝えておきますので安心してください。愛媛は任せてください。はい、ではお時間になりましたので、このあたりで、ゆきさんにこう前半部分ですね、月に2回配信する沖縄部分の前半部分を締めたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただいた方もありがとうございます。また意見や質問などありましたらお気軽にお寄せください。それでは
本日はここまで。また聞いてくださいね。